国文化院がお送りする
何でもかんでも
よろぶん
あにゃせよ。
今回で第94回目の放送になりました。お相手は私川原みなみと
キムケイタと
ソン・ニュジュンです。
日本では韓国のドラマや映画がたくさん紹介されていて、韓国のドラマや映画に接しやすい環境になっているという話を先週しましたけれども、そうした映画やドラマに比べるとバラエティ番組、韓国のバラエティ番組を見る機会というのはそう多くはないような気がしますけれども、韓国のバラエティ番組と日本のバラエティ番組はどんな違いがありますか？
違いますね。特に最近思うのが、一般人が出演するバラエティの数ですね。なんていうか、韓国では日本よりも一般人が出てくる番組が多いんですよ。
そうかもしれないです。はい、確かに、
その一般の方がこう、出演される番組多いっていう違いと、あとやっぱり笑い入り の、 そのどこで笑うかっていうポイントが、やっぱり日本の人と韓国の人のポイントが違うから、ちょっとあれどこで笑うのみたいなのがあるんじゃないですかね、もしかしてお互い。
そうですね、例えば韓国の芸能界デビューを目指す一般の方々のオーディション番組、あと得意芸を披露する番組をはじめ、さまざまな番組に一般の方が出演しているんですね。
そうですね、
例えば前あった少女時代が不良の高校生たちを更生させるという番組もありました。
これ本当に高校生なんですよね。
そうです
、本当の
不良の高校生。いや、高校生って不良の高校生、
不良の高校生。本当に韓国で一般の方々が出演している番組多いんですけど、それ理由は何かあるんですかね。
いや、国民性とも関係していると
国民性国民性
ちょっと重い話ですよねこれ国民性と関係があるか、あんまりこう、私はそうなんですけど、これ国民性とかはちょっと言い過ぎかもしれないけど、私と友達は炎上しないんですよ。
遠慮がない。
遠慮がない。なので、なんていうかな、こう、自由に表現して面白いことを、みんなを笑う顔を見たいから見せたい。っていう、こう、気持ちが強いからやるんじゃないかなって感じですね。どちらかというと日本の人はちょっと控えめに
ちょっと遠慮がちな感じですもんね。
確かにこう面白くて才能ある人たちって多い気がしますよね。あとアピールが上手な
人上手です、だからなんか街のインタビューとかを見ていても、そのインタビューの答え方とかがなんかね、すごい慣れてないはずなのに上手だったりとか、ちゃんと自分をこう意見言ったりとか、そういうところありますよね。
確かあるよね。
ちなみに小さい子供が歌う童謡で、テレビじゃねえ、ねがなわすみゃん、ちょんまいちょっけんねっていうのが、
ね、歌があるんですよ。
テレビじゃんに自分が出ればいいなって、
いいな、
そういう考えを小さい時から持ってるかもしれないですよ。
テレビじゃん、そう、テレビでいい、私が出たら本当によっかるんだよ、ね、いいな、いいなってちょっと言ってるんですよ。それがうちの子供からの歌なんですよ。
そうなんだ。
だからいきなりカメラ来ても動揺しない
、来た、もう嬉しいぐらいの感じで、
もう来たみたいな、もう感じでやってるから、そういうなんていうか、もうチャンスあればいつでも表現するみたいな感じです、
ね、なるほどね、
だから今日はそのエンタメ分析はこうした韓国ならばでのテレビ事情について話をしていこうかなと思います、
はい、韓国ならではのテレビ事情、では早速いってみましょう。ソンのエンタメ分析のコーナーです。
はい、今日は韓国テレビ事情というテーマで話したいと思いますね。まず南さん、
はい、
韓国にはいくつの地上波の放送局が存在していると思いますか？
3つ。
本当に分かって道ですか、頼みって道ですか
いや、これぐらいは KBS、NBC、SBS だ。
そうですね、
はい、
韓国 の地上波放送局では大きく KBS、あと NBC、SBS、
でもあれですよね、KBS とかは1、2とかあるじゃないですか。 そうなると4つとかなんですか。
そうですよ、4つですよね。チャンネルは4つ持ってた。今言ったように KBS は1と2があるんですね、
はい、
だから4つ、昔ですがこの3つの局がね、それぞれ 専属芸能人を持っていたこともあったんですけど、それ知ってました？
テレビ局が専属芸能人を抱えるってことですか？
そうですね。
でその専属芸能人っていうのはってことは、その放送局でしか仕事ができないってことなんですか？
そうですね。
そうなんだ。
日本でいうなんか局アナウンサーみたいな、
そういう感じです、ね、それとか同じ考え方。
そう僕これ受けたことあります。
そう
13年前だったかな。
どこの局？
SBS です。
あ、 SBS、はい
はい、落ちたんですよね。
落ちたの、
はいはい、
じゃあ俳優さんになりたいっていう人たちがたくさん集まって、そこでオーディションして、はい、っていうことなんですね、
は
い。
友達受かったの？
友達は、友達もみんな落ちてました。
みんな落ち
て、はいはい、大名人あ、はい、落ちてから有名になった人はいるんですけどね。
落ちたから有名になった誰？
一人コンビニューさん。
あ、そうなんだ。
僕は3時まで行ったんですけど、彼は2時で落ちてたんですよ。
そうなんだ。
その時はね。
あ、その時は2時で落ちてた。あ、これ大きな発言だね。
どんなことするんですか、オーディションで？
いや、最初はまあ書類選考があって、その次はなんかこう自己紹介みたいなこう面接があって、その次はカメラテスト。これが3次予選。で、3次予選通過したら今度は生放送でテレビに出て、そこでこうなんかこう自己紹介したりとか特技を見せたりとかで、電話とかインターネットとかで
投票みたいな、
投票とまた審査員の投票でこう1等賞2等賞3等賞みたいな。
そうなんですね。
甘くないですよ。
すごい、そういうシステムなんですね、うん、
ですから今のその俳優さんとかプロフィール見ますと、
はい、
一期生だ、 KBS の一期生と NBC の何期生と
何期生
出てます ね、
うん、
そうですね、はい、
チャンドンゴン氏は NBC ですよね。
あ、そうですよね、
NBC、うん、まだあの昔はね、この3曲の全てがどこにあるかというと、ヨイドって知ってます？
もちろん。
ヨイド、ヨイドは川と川の間にある島なんですよ、
はい、
不思議な島ですよ、
ここ
にはあのソウルの中心部が流れてる川、ハンガンってみんな知ってますよね、
はい、
そこにあの本社が全部あったんですよ、まあ、90年代まではこの、 あの芸能事務所がこのヨイドっていう場所に全部こうあったんですよ。
うん、結局放送局があるので、うん、芸能事務所もその周りにということで、ヨイドに集中してたんですね。
ヨイド氏もそうでした。
ああ、そうなんですね。
だからここには芸能学校も多かったんですよ。芸能学校っていうのは
育てる、
そうです、そうです、ね、あの学院っていう、まあ、そこがあって、まあ、それも多かったんですよ。
はい。
でさらに、まあ、本当にもう便利だからね、あのヨイドに行った方がいいなと思っていたけど、まあ、まあ、現在 SBS がね引っ越しをして芸能事務所も多くも移転してしまったんですけど、はい、すね、あの江南が多いですね、
うん、
まあ、今はもうヨイドっていうあのっていうと、もうテレビ局のイメージは強く残ってますね、
うん、またこのヨイドっていう、うん、まあ、放送の中心でもあるんですが、うん、また政治とか金融の、うん、まあ、中心街でもありますので、まあ、国会議事堂、韓国のですね、うん、国会議事堂もここにありますし、また昔は飛行場だったんですよね。
そうです、そうです
、飛行場もあったんですか？
そうです、ここすごいですよ、まあまあ、今言った国会議事堂もあるし、
はい、
あの証券取引所がこっちにあるんですよ、うん、なので経済 の、 あ の、 その証券 の、 あの金融がすごいたくさん集まってますね、うん、ヨイドはだから、まあ、アメリカでいうとニューヨークとワシントンが一緒、
まあ、そういう感じ、
ワシントンピーボリーが一緒に
本当に大事な場所なんですね。
そうですね、はい、ここすごい大事な場所なんですね。
でも昔あの63ビルディングって言って、
63ビルディングありますね、
あの体感生命保険っていうビルなんですけど、
ゴールドのね、
そうですね、
ビルディング、はい、
まあ、本当にいいところです。
まあ、そういうふうにすごく大事な場所っていうのは、うん、やっぱり立地がいいとかそういう理由があったんですかね。
はい。
さあ、その3つの放送局の中で KBS っていうのは日本の NHK と同じく公共放送ですよね、うん、ってことは受信料を日本と同じように国民の皆さんからいただいて番組制作をしていると思うんですけど、その受信料ってやっぱあるわけですよね。
でもこれ受信料って全然気にしたこともないですし、一回も考えたことないんですよね。それはなぜかというと、その税金の一部として請求もう常に請求されているんですよ。含まれてるんです。
含まれて
納めた税金の中にその受信料が含まれているってことですか、
はい、そうですね。だから、
払ってるって感じはしない
んですよね。しない、払ってるじゃなくて、うん、もうあの
だからまあ
もう含めてあるんで、税金に含まれてあるんですよ、
う
ん、だから払ってる感じはしない、
うん、
そうなんですね、うん、でもこれいいパターンじゃないですか、なんか、うん、ねえ、まあ、だってそうしたら国民全員が払ってるっていう、
まあ、
平等に払ってるわけですし、へ
え、
だいたいいくらぐらいっていうのは分かるんですか？
全然分かんないです、
ね、あ、じゃあもう国家予算の中のうちのその、はい、 KBS 制作費みたいになってるのかな、うん、
税金で受信料が含めたらそこでまあ入ってるんですね、
う
ん、
なるほど、そこは日本と違いますね、うん、で、これらの放送局の地上波番組では日本の番組とまたね違うところがあるかなと思うんですけども、こういうところが明らかに違うよっていうところはどんなところですか。
あ、最近皆さんもよく知ってると思うんですね、韓国ドラマ見たら、あ、韓国のドラマってなかなか中に CM がないんだろうなって
あ、それはそうですね、
まあ、本当に、うん、だから、まあ、番組の放送時に、CM が入ることはほとんどありません。
うん、これ本当にいいなと思います、うん、見ていて、
そうですね、
特にドラマとか
イライラしますよね、バラエティはちょっと我慢できるけどドラマでいいとこで切るなよみたいな、
ここで CM かみたいに思いますから、
ね、うん、CM 終わったらまたちょっと戻してから始まります
ね、
そう、それやめてほしいな、戻さないでみたいな、
そう
さっき見たんだよ、
そう
そう、でそれで
続きが見たいんだよ、
しかも来たこと言ってまた CM 入る時あるよ、
あ、本当ですか、
もう本当に1分で、びっくりするまあ、これ国会でもなんかそういう話だったんですけど、結局国民が買ったみたいで、CM 入ることはできなかったんですけどね、
うん、あとありますか他には。
韓国番組は基本的に画面 の、 右上で、まあ、皆さんちょっと最近分かると思うんですけど、こう数字で丸くこう書いてある、
はい、
あれね、
15とかね、
そうです、はい、私できないんですよ、14だから。
何言ってんですか。もう今プチンでラジオ切った人何人いると思いますか、トンさん。
絶対当てはまらないことがすごいすごい寂しいことですけど、ね、年齢宣言が枠が、
ね、はい、あれですよね。15っていうのはその15歳未満は見てはいけませんよとい う、 そ う、 そういう年齢制限をつけてるってことなんですよね。うん、それはまあ日本にもないですね。
ことないよ。
で昔は表示されてなかったように思うんですけど、どうですか。
そうですね、新しく法律が法律で決められたので、まだリオンではだからこれ昔はなかったんですよ今ね、うん、でまだリオンでは24時間と言ってもいいほど深夜でもうちょっと番組が流れますよね、韓国は遅くても3時には放送中止になります。
そうですね、うん、はい、うん、でも CS とかどうでしょう、やってたような気もしないでもないんですけど、まあ、CS、
うん、そうですね、 CS は今日本とほぼ同じように24時間、
そうですね、24時間やってます。
多いですね、
CS は地上の放送だったじゃないから、うん、見たい人がお金を払ってそれでやってるので、
うん、
はい、
うん、夜遅くまで、うん、朝方まであるんですね、
はい、そうですね、
はい、ではですね、じゃあ放送の編成は日本と比べると違いはありますか。
そうだ、まあ一応ね、朝はまあ長番組、まあ日本も同じですけど、まあ昼はドラマの再放送、夜はドラマとバラエティ、まあ週の、まあ一応放送に編集に関しては日本と韓国はほぼ差がないですね、
うん、
ただ一つの編成だけは少し違うことがあって、まあゴールデンタイムというとやっぱり8時9時ごろですよね、ここを韓国はニュース番組を放送します、
うん、なので、あ、確かに、
まあ日本ではまあある放送番組、中時放送番組以外はみんな11時で放送しますよね、大体。だからそのゴールデンタイムで放送するのはすごいこう違いますね。
日本のニュースのこう主な時間は夜10時11時とかそういう時間帯ですけど、うん、はい、韓国では夜8時9時ぐらいがニュース多いですね。
そうですね、これドラマの時間ですよ日本だったら。
あ、そうですね、
しかもすごい有名なドラマとか有名なバラエティの時間ですけど、そこをうちはニュースでやりますね、
うん、だからそのニュースの視聴率というのがかなり高いんですよ。
そうですよ、みんなの政治にすごい関心があります。
そう、韓国の方って韓国という国に対して国民がみんな関心を持ってますよね。
そうですね、だから私たち大体お酒飲みに行くでも政治とか経済とか社会に対して必ずこの私のたちの内容の会の中に必ず含めてあります、うん、3割は、うん、
はい、
あ、若い時は20代も3割は、うん、だけど利用に行けたらほぼもう、そういう話は
流れ、国の話題は若者たちの間でしないですね、
しないですよね、聞こえないです、うん、隣のテーブルでも、うん、だからそのまあなんかニュース見る方がね多いかなって感じでもあるし、まあ視聴率も高いし、
はい、
あとユースの方なんですけれども、こう放送するアナウンサーがね、真面目な顔して少し硬い雰囲気でアナウンサーして、本当にあんまり笑わないんですよ、
はい、
日本では多くのニュースとかワイルドショー化していますけれども、韓国はもうストレートニュースだからだ
と。そうですね、ニュースを伝えるという部分がすごく色濃いですよね、はい、うん、日本の場合はそれプラス何でしょうね、こうね、今おっしゃったようにこのワイドショー化しているというか、そういう部分がありますよね、うんうん、あ、確かに本当に真面目にニュース伝えている、そうですね、なんかあの雰囲気があり
アメリカっぽいですよね、
うん、硬い感じのね、こう、うん、
こう座り方も違う、
そうちょっと座り方がやや斜めぐらいの、なんか
ちょっと斜めで、そう、斜め方とこうなんか今から攻撃するやつ、こういう感じです、こういう感じ
です、そうですね、
見えないのがちょっと感じなんですけど、うん、
はい、じゃあ続いて番組の裏側っていう目線で見ると違うところは日本とありますか？
あ、もちろんありますね、うん、あの私もあの日本で放送局で格屋よく行くですけれども、はい、格屋に関してはかなり違うことがあります。
何でしょう、
ま、韓国では、ま、日本みたいな格屋はほとんどないんですよ、あんまり。
あのね、私も韓国の放送局何度か行ってお仕事したことあるんですけど、うん、大きな、なんだろう、こう待合室みたいなところにみんながいる感じですよね。
そうです、そうです、本当にここテーブルがあって、うん、あとここ周りに、ね、全部あの椅子があって、まあ、体温 の、 あのドラマ の、 あ の、 こうそのなんか、ね、打ち合わせもみんなそうなんですよ。
そうですよね、
そんな感じでこう、で
逆に日本は個室制なんですよね、楽屋1楽屋2みたいにいくつも楽屋があって、うん、そこにタレントさんお一人が入るみたいな、そういうスタイルは確かに違います、ね、
呼ばなくてもいいんですよ、みんな一緒にいるんで、うん、すぐあの緊急場合ができるんですけど、あとお弁当がないです。
あ、そうですね、
韓国はお弁当はないですよ。でも日本はお弁当美味しいですよ。
美味しいですね、
美味しいですよ。
日本はね、結構ね、あのプレッシャーなんていうの、アシスタントディレクターさんがお弁当を用意するのに美味しいものを用意しなきゃいけないっていうのを研究してたりとか、結構ね、日本はお弁当に関しては力入れてますね。
うん、あ、まあ、韓国でむしろあの格好での食事は出演者側が準備しますね。 あと最近あのファンがこう準備してきて、
そうですね、ファンの方が準備してますね、
そうですね、
はい、まあ、そのお弁当文化っていうのはちょっと違うんですよね、やっぱりね。
そうですね、
まあそうですね、まあ、韓国は お弁当を食べるのは学生で終わるのか、ね、学生時代で
終わりに行って
終わるのかなって感じじゃないか、まあ、収録が終わったらみんなでこうお店に行ってワイワイ打ち上げをしながら食べることが多いですよね、マッコリとかもお茶見するみたいな感じですよね、
はいはい、肉焼いてみたいな、
そうです、肉焼いてみたいな感じですね。まあ、あのお弁当っていうちょっと寂しいことはしない、でもお弁当お弁当いいですけど ね、
そうですね、
ちょっと、ね、お腹空いた時食べたらまだ元気
で、まずロケ弁っていう言葉自体がないですからね、
ロケ弁、ロケ弁ないですよ、ロケ弁。
もうそうです、日本ってロケ弁って何言って
るんですか、なんか車の中で、まあ、とりあえずこのロケ弁食べといてみたいなこと、うん、日本はあるんですよ、もう時間ないからみたいな、はい、ね、うん、でも韓国ないですもんね。
あの私が日本に出てびっくりしたのはロケ弁もそうだけど、ロケの仕事する前に駅弁でもびっくりした。韓国で駅弁ってあるんですけど、うんうん、食べるイメージないじゃん、列車乗って、うんうん、こうお弁当食べる、あの列車乗る前に、釜山行っても、まあ、時間かかるんですけど、乗る前にご飯食べます。列車では卵とかゆで卵とかあるから、それでサイダーとか食べたけど、うん、飲んだけどね。だからそういう駅弁とか海苔弁とかこうお弁当文化、日本すごい、
うん、確かに日本はお弁当文化発展してますよね。でも逆に韓国はその食事の、みんなで食事をするっていう時間を大切にするんで、ロケがね、こう撮影をしてたりとかしても、きちんと食事はお店に行って、みんなで一緒にご飯を食べたりとかね、そういうことしますね。こうして見るとあのテレビのね、この側面を見るだけでも韓国と日本の間でいろいろ違うところがあって面白いですよね、
はい、
うん、まだまだきっとね、日本と韓国のテレビ事情の違いあると思いますので、また機会があれば孫さんに紹介してもらおうと思います。以上、孫のエンタメ分析のコーナーでした。続いてのコーナーは、それってちんちゃちんちゃのコーナーです。
はい、なんか今日ずっとテレビの話をしているので、
はい、
ちんちゃちんちゃのクイズもテレビに関係するものを出さないといけないような、
はい、そうい う、うん、プレッシャーかけてないですけどすいません、はい、
ということで、
はい、じゃあ早速クイズをお願いしたいと思います。
はい、韓国の地上波では放送休止の前に国歌が流れる、イエスかノーでお願いします。
え、これあの今は分かんないですけど、うん、私あの2003年4年ぐらいは韓国にいたので、はい、その時は国歌が流れるのを見ました。それまでテレビ見てました、はい、だからイエス、
はい、孫さんは、まあ、孫さんご存知ですよね。
私はイエスとは覚えてますけど、うん、確かあのイエスじゃないかなと、
うんうん、まあ、そうですね、イエスです答えは。
ごめんなさい、当てちゃって、 見ちゃったんだもんだって
それよりこの問題出すこと自体がイエスっていうことが前提ですからこの問題が
何これ開けない
すごい、
まあ、昔からあのやっぱり地上波の3局だと教育放送 EBS ってありますよね、
うん、はい EBS ありますね、
はい、ここは、まあ、その日の放送が終了するときに国歌が流れるんですよね、
はい、
日本も昔は今どうかちょっと分かんないんですけど NHK とかで流れてた僕小さい時見た記憶があるんですけど
あそうですか私逆に日本の知ら、うん、あでも昔そうだったかもしれないです、はいはい、現在はちょっと知らないんですけど、はい、で地上波の民放局で流れるってことはあるんですか、
うん、はいそうなんですあの、まあ、今は結構夜中遅い時間までも放送してたりするんですけど、うん、やっぱ昔はもう12時1時ぐらいでもう終わってたんですよね放送局の番組自体がですからもやっぱりその時間までテレビ見てるっていう人はまあ多かったので国歌をほとんど見てた気がしますね、うんうん、でその曲が流れる間にはまあ韓国の風景とか、
はい、
いろんなまあ代表するまあスポーツ選手とか、うんまあ、そういう映像が流れるんですけども、まあ、その映像の内容はまあそれぞれまあ放送局によって異なったりとか、まあ、時期によって異なったりとかしますね、
うん、あの子供の時に、うんまあ大体国歌が流れる時は中2時だったんですよ、うん、であの子供の時に
国
歌、まあ、が流れるまでテレビ見ると親にすごい怒られましたあまあ、大体ユース番組始まる9時には寝て
寝なさい
僕ね小学生まで10時だったんですよ
割と遅いですね 私9時ぐらいでした
ああそうなんですか遅い方なんだ、
うん、遅い
早い方だと思ってたんですよ、
まあ、でも自分の部屋に戻ってあ、まあ、
結構寝ないです
けど、ねまあ、眠くないからちょっと
テレビをでなんか見るなって、
まあ、そうテレビあんまり見るのすごい上がりましたね
上がりましたね、う
ん
ま
あ、親がなんで見るなみたいな、うん
はい、で見ながら勉強とかするのすごい怒られてどっちかにしなさい
それはちょっとあの南さん見ながら勉強できませんテレビの勉強はできませんそれはちょっとどうか
テレビ見ながら宿題するんですよ、うん、
いやいやテレビ見ながら宿題はちょっと難しいと思いますけど
見ながらできません
見ながらですごい
すごい綺麗な声で、ね、
すごい能力ですね見ながらできる
なんか説得力があるような気がしますそれであのその国歌が流れる時の出走率も出ているらしいんです
本当
嘘
嘘でしょ
えででちなみにどれぐらいの視聴率なんですか
まあ約1% から
1.5% でも1桁あるじゃないですか
でも見るんだ
じゃないすごい
大体なんか消すようなイメージありますけどでもやっぱり韓国では、ね、国歌流れると
つけっぱなしで出てるじゃないの 1% が、
うん、いやでもいや最後までやっぱりその映像と
これで胸でこうやってやって、
まあ、そういう人もいるんじゃない軍人だったらするんじゃない
ですかあそうかもしれないですよね
そうなんですね
それであの韓国であの視聴率の良くない番組を放送休止前の国歌並みとこう例えられることがある
そういうふうに言うんだ、
まあ、ちょっとどういういい例なのかどうか分かんないんですけど、まあ、あの実際にこの数字あの CS の, あの多くのチャンネルの放送よりも、まあ、高い視聴率らしいんですよね
あそうなんですねってことは CS を見てる方は、うん、そうやはりそのなんだろう地上波の3局に比べると、うん極端に少ないってことなんですね。
CS をすごく多いんですよ韓国は。
多いですね、はい。チャンネルがいっぱいありますからね。あなるほど。それで分散しちゃうんだ。はい、へえ面白い。
自分が興味があるチャンネルしか見ないっていうことですよね。さっきあの、まあ、日本でもあの、まあ、テレビ見る人が自分で見たい番組が見ない。傾向があるんですね、要するに番組表とかそれがディジタル化してなってあの最近さあのもう出かける前に録画したんですけ
ど
だから帰ってきて少ない時間に自分見たい番組だけ見るっていうことだから、まあ、そういうこともあると思うんですけど、まあ、あの今回ちょっと面白いです個人的にねそれぞれ放送局が流れる映像が違うっていうところが面白いなと思いますよ本当に
放送局によって国歌は流すけどそこで流れてる背景の映像が違うっていうね、うん、それも面白いですよね
でも今度本当に韓国に行ってもチェックしてみたいですね。
そうですね。
まあ、ここまで行ったら行っても 1% でしょ、
うん、
1% だけど私ちょっと増やします面白かった
1. 何パーセントに増やして
ください本当面白かったですねこの視聴者一番面白かった
今日のちんちゃちんちゃのクイズは韓国では夜の放送休止の前に国歌が流れるかどうかということでしたけれどもこれはまあ本当の話ということでいろいろな話に発展して面白かったですねそれってちんちゃちんちゃのコーナーでしたそれではここからは文化院イベントのお知らせです。韓国文化院では日本でも話題を呼んだサスペンス映画チェイサーのハジョンウさんと実力派女優のチョンドヨンさんが主演する素晴らしい一日を6月21日木曜日の午後7時から上映します。 この作品は別れた恋人同士がお金の返済の問題で一日を共に過ごすというお話で、スローなテンポで流れるラブストーリーが魅力的な映画です。映画観覧をご希望される方は韓国文化院ホームページから6月17日までにお申し込みください。今日もエンディングの時間になりました。
このモッチンハル素晴らしい一日ですけども、はい、すごいですね。ハジョムさんとチョンドヨンさん、
もう本当に演技派のお二人っていう感じですよね。
見てないのですごい興味ありますね。
私も興味あります。
ハジョムさんがここまであの演技俳優と、俳優としてすごいあの映画界で認めたことよ。いきなりハジョムさん切っちゃったもん。
そうですよね。
そう思いません？
そうですね。
主役じゃなかったあの人が主演俳優に認めたことは、まあ、ある的なきっかけじゃなくて本当にその人の演技力がもう業界でも、あのあるってことよ。だからすごいね、あの楽しみだね。
そうですね。
はい、見たいですね。番組では皆さんの感想やご意見のメールお待ちしています。メールは文化院のホームページから送ることができます。お送りいただいたメールが放送で紹介された方には韓国文化院から素敵なプレゼントをお送りします。皆さんのメールお待ちしています。それでは皆さん、来週もどうぞお楽しみに。
アニョンヨンセヨ。出した涙 Why 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 手中のまま今俺ら二人が別れた意味すら But I know you ever seen my girl my man on steady heart 今も覚えてる二人の記憶はの時